この18章には神の国の王としてのキリストの証があります。イエス様はこのゲッセマネの園に行かれて、この捕縛されるというようなことが出てきているわけなんですけれども、イエス様は4節を見ると、誰を探しているのかと、この自分を捕まえようとする者たちに尋ねたときに、彼らはナザレ人イエスと答えたわけですけれども、イエス様は5節を見ると、私がそれだとこう言われた、ギリシャ語ではエゴエイミ、私であるという言葉なんですけれども、それを言ったときに6節を見ると、彼らは後ずさりし地に倒れたとあるわけです。非常に不思議なことです。ただイエス様が私であると言われる、それだけでもう彼らは後ずさりし地に倒れてしまう。この神様には力があるわけです。誰も捉えることはできない。しかしイエス様は前の時に、私は命を捨てる権威があるということを言われたわけです。イエス様は決して人に捕まえられて人によって殺されるというのではなくて、自分から命を捨てるその権威を持っておられる。それをもうご自身で判断し、そして実行される方であるわけです。人の力によってイエス様は決して十字架にかけられたのではないわけです。そのことは11節のところに、父が私に下さった杯を飲まずにいられるだろうか、十字架をイエス様はこの喜んで受けるということを自らされたわけです。それは私たちを愛してくださり、そしてまた友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないということを自ら実行された方であるわけです。そしてまたイエス様はこの十字架によって私たちを守ってくださる。それは9節のところに、あなたがくださった者たちのうち私は一人も失わなかったとイエスが言われた言葉が成就するためであった。もうその通りに一人としてこの失われるということはなかったわけです。もちろんその後で殉教ということは出てくるんですけれども、イエス様に従っていくならば必ず一人も失われることはない。エジプトを脱出してアラノを旅したイスラエルも失われなかったわけです。滅びなかった。それは神様が共におられて守ってくださった。私たちもこの世の旅路、天の御国に着くまでは私たちは失われることはない。私たちはその信仰をしっかりと与えていただきたいと思います。そしてその後イエス様はこの大祭司の庭に引かれていくわけですけれども、このカヤパが14節のところに、一人の人が民に代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人と出てきているわけなんですけれども、神様のその計画、一人の人が民に代わって死ぬ、そのことによって全てのものがこの罪が許されて、そしてまた神の前に生きるということがこの世の中にあって現実に実現していくわけです。そしてその大祭司の庭でペテロはイエス様のことを否定する。その前にも彼はこの10節を見ると、大祭司のしもべに切りかかって耳の耳を切り落とすっていうようなことを彼はしたわけです。そしてその時に26節を見ると、大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類、その人が、あなたがそのであの人と一緒にのを見たと思うが、もうその被害者の親類の者がそこにいた。そしてそのことを指摘したんですけれども、ペテロはそれを否定する。もう嘘をつく、嘘に嘘を重ねるような、そういうことを彼はしているわけです。それがもう人間の弱さ、私たちにも同じようなことがあるんではないかと思います。自分の命を守ろうとする、しかしそれに固執していくならばもう自分の命を失ってしまうということになってしまうわけです。しかしイエス様のために喜んで命を捨てていく、 というものは、それをもう神様は幾倍にも祝福してくださり、また与えてくださるということを私たちは知ることができます。なぜならばイエス様はこの世の王ではないわけです。36節を見ると、私の国はこの世のものではありません、はっきりとそのように言われています。そしてまた私たちは何か、37節のところに、真理に属する者は皆私の声に聞き従いますとイエス様は言われた。イエス様は、私は道であり真理であり命であると言われたわけなんですけれども、この方に従っていく、そうするならば私たちはこの世だけで命は終わることはないわけです。来たるべき世、神の国、天の御国の世継ぎと私たちはさせていただくことができる。本当の勝利者は誰か、それはもうこのイエス様に従っていくその人ではないだろうかと思います。私たちはこのことをしっかりと心に受け止めていただいて、私たちはもはやこの世に属するものではない、救い主イエス・キリストによって罪が贖われて神に従うもの、神に属するものである、その信仰を持って私たちは天の御国を目指して歩んでいきたいと思います。